北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ、6月1日配信スタートでございます。ではスタートついでに1曲聴いていただきましょう。スーパーティラノザウルスでアンバランス。はい、というわけで始まりました。トンボのメガネは色メガネ、6月前半配信スタートでございます。いやー、ほんとね、暑くなってきましたね。いやー、もうね、汗だらだらでございます。特にね、毎年毎年言ってますけどね、北海道から東京の方にね、今移り住んでおりますので、ほんとね、この湿度ですかムシムシ感がね、半端ない。しかもこの後梅雨が来るんでしょ、梅雨が来るって言うんでしょなんか情報によるとね、噂によると梅雨が来るって私伺っておりますのでほんとね、これからの暑さね、耐えられるか不安なんですがね、皆さんはその暑さどうやって対策してますでしょうか。ほんとね、最近東京の暑さが辛いっていうのがね、体ようやく認識し始めたのかね。もともと私あんまり暑い時でもアイスクリームとかそんなに食べなかったんだけど、なんだろうね、体がね、もうね、無理だって。年齢もあんのかな今年30になるから、体がもうね、自分の汗とかで体温調整ができないのかわかんないけどね、アイスがね、すごい食べたくなってきたんだよね、弱い30にして。20代の時はそんなにアイス、そんな、いや、好きは好きだけど、そんなにね、毎回食べたいなって思うタイプじゃなかったんだけど、なんかね、体を冷やすためにアイスが食べたくなってきたのは、もしかしたらおじさんになったからなんでしょうか私もだよっていう大人の皆さんは、ちょっと、教えてください。それとも、ただ単に私がね、アイス好きな時期なだけかもしれないですけどまあね、そんな感じでもうすぐね、梅雨ということで、皆さん体力をね、しっかり持ってね、熱中症や脱水症状とかにもね、気をつけていけたらななんて思っております。特に一番ね、今の時期、この暑くなりだした時期がね、一番なんだっけ、熱中症とかかかりやすいって言いますからね、真夏よりも。だからね、いくら天気がね、そんなに優れない梅雨の時期だとしても、皆さん水分補給はしっかりしてね、過ごしていただけたらなぁと思います。やっぱスポーツドリンクとかね、飲むといいのかなぁとは思うんですが、基本的に飲み物はいつもコーヒーで、あんまりね、すぐ排出されちゃうものしか、ね、飲んでないトンボでございますのでね、人のことは全く言えない状況ではございますけども。なんでね、本当に、もしそのアイスの下りも含めて、これ年齢のせいだったらね、本当に熱中症になる可能性あるからね、ちょっとね、水分補給もね、気をつけていきたいな、なんてね、最近は思っております。というわけでね、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひぜひお待ちしております。それでは、トンボのメガネは色メガネ。今回も張り切って参りましょう。 この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。ミュージックゼロチャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーションションション。はい、というわけでね、トンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。いやー、今回はね6月ということでね、さっきも言いましたけどね、本当梅雨がね関東はもうそろそろね始まってくるんですよ。湿度がやべえんですよ。ただね、冒頭にも言いましたけど、北海道はね梅雨らしい梅雨がないですからね、今の時期はね観光には逆にねもってこいなんじゃないかななんてね思っていたりしております。そうだからね、意外とね何でしょう、北海道はね意外とイベントごともねこの時期とかね結構あったりするんですよ。結構逆にね雨多い時期とか関東とかだったらねちょっとイベント控えがちだったりしますけどね。だから運動会とかもね6月にあるところとかは5月終わりとか6月とかにねあるところもね多かったりするんですよね。というわけで、というわけなのかというわけで、私のね地元北海道にまつわるでこねこの時期っぽいねナレーションをちょっと作ってきましたので、1本目ちょっとね聞いていただけたらなぁと思っております。やっぱね6月の名物ですかそれをね皆さんもね楽しんでみたいなんでしょうね聞いてから考えてというわけでね、北海道のね名物ナレーション、聞いていただきたいと思います。どうぞ。6月、梅雨のない北海道はお祭りが目白押し。そしてそんなお祭りの中で味わいたいのが適度に冷えた冷たいあのフルーツ、名物夕張メロン。濃厚な甘さと歯ごたえの赤肉メロン、オレンジ色のみずみずしい美味しさをぜひご堪能ください。はい、というわけでね聞いていただきましたね、北海道夕張の名産ね夕張メロンのコマーシャル風なね、ナレーションねやらさせていただきました。ね、皆さん食べたことあります？夕張メロン、あれねめっちゃうまいんすよそしてね恥ずかしながらなんですけどね、実は夕張メロンって赤ナレーションでも言ったんですけど、赤肉のねオレンジ色した果肉のメロンなんでございますけども、私ね実は小さい頃逆にね北海道に住んでいたがゆえの部分もあると思うんですけど、メロンって夕張メロンとかの赤肉のメロンばっかり食べてたのよ、ちっちゃい頃。だから普通のさ緑色のメロンあるじゃない、果肉もあれがね最初ね全部皮かと思っちゃったこれ全部皮じゃないのって思ったらね、こういう肉なんだよ、これ肉？こういう果肉なんだよって言われてね、すげえ恥ずかしい思いをした小学校の思い出がこれを読んでてね、ちょっとね思い出されましたねそう、いや本当だから、もともとねメロンのさ緑の方を先に知ってたらさそうはならなかったと思うの、思うの。だからオレンジだからさ全部色変わってるもんだと思うじゃん、色変わってるとこまでが食べれるとこだと思うじゃんそう、それでねすげえ恥をかいたね思い出があるからね、ちょっと因縁の食べ物ではあるんですけどね、ほんとね夕張メロンは美味しい。あとね普通に食べても美味しいんだけどね、みんなに食べてほしいのはあれ、夕張メロンピュアゼリー、あれめっちゃうまいほんとねあれね食べてほしいわ。ほんとねほぼメロンなんだけどねゼリーなの、 何言ってんだろうな俺というわけで、あのぜひぜひ、ね、あの気になった方はね、あのお取り寄せとかも多分できんじゃないかなと思うので、ね、食べていただけたらななんて思っております。そしてそして、もう一本ねナレーションの方はご用意させていただいております。もう一本目はね、今度はこの、ま、梅雨はちょっと関係ないかな。ただ、あと、暖かくなってきた時期ね、必要なもの、ね、あると思うんですよ。いろいろね、サンダル欲しいなとか、いろいろあると思うんですけど、そういうね、夏に向けて欲しいものの一つ、それにね、ちょっとピックアップしたナレーションをね、作ってきましたので、聞いていただきたいなと思います。では、夏のアイテムのナレーション、聞いていただきましょう。どうぞ。日差しが強く暖かくなってきたこの頃、家から外に出た瞬間に眩しいって感じること増えてきましたよね。そんな時、目を守るためにつけるのがサングラス。市販されているサングラスにはレンズがプラスチックのものとガラスでできたものがあるのはご存知ですか？今ではプラスチックの方が安価で色をつけやすいため主流となっていますが、昔ながらのガラスレンズは温度や湿度に強く、10年20年使っても劣化が少なく作られています。そんなレンズの特性も今年のサングラス選びのポイントにしてみてはいかがでしょうか。
はい、というわけでね、聞いていただきましたね。夏に欠かせないアイテム、それはサングラスだったんですねバザットらしいうん、そう、サングラス、皆さんします？なんか、増えましたよね、最近。なんでしょう、ファッションっていう部分も含めて、サングラス、なんか私が、なんだ、北海道で過ごしてたからなのかな？なんか私がね、あの、若い頃はサングラス、そんなに街でみんながみんなしてた記憶ないけど、なんか、最近増えてますよね、サングラスしてる人。特に思ったのが、この前、5月に、お祭りのお手伝いをね、してきたんですよ。何ですか？なんか地域の、東京のね、何？豪徳寺っていう駅があるんだけど、なんかその辺のなんか商店街かなんかの、お祭りを、で、なんだろう、普通のメニューじゃないんだけど、サンラーフンっていう、サンダータンみたいな、なんか名前なんだけど、春雨、なんか太い春雨のちょっと酸っぱ辛い、食べ物、サンラーフンっていう、中国のなんか、四川の方の料理らしいんだけど、なんかね、それを屋台に出すのを、手伝ってきたんですよ。これも気になる人は検索してください、サンラーフンって。サンダータンのサンラーに、粉っていう字でサンラーフンっていうね、なんか食べ物なんですけどね。普通に美味しいんですけどね。表現がちょっと難しいんで、皆さんちょっと検索してください、サンラーフンに関しては。これ、そう、ね、そうそうそう。あれ何の話してたんだっけそうそう、そこでね、屋台のね、お手伝いしてたの、サンラーフンをね、屋台みたいな感じでね、外で出してたわけですよ。そしたらね、結構ね、商店街の祭りだったんだけど、道行く人ね、結構ね、大人から子供までね、サングラスかけてる人すごいいたんだよね。そう、だからね、サングラス、昔はちょっと気恥ずかしかったけどね、なんか今だったら、なんか自然につけられそうと思ってね、私もちょっと今年、新しいサングラスとかね、買っちゃおうかな、なんて考えておりますのでね。まあもし、あれだったらね、今後、お披露目する機会があればいいな、なんてね、思っております。そして、知ってました？レンズの違いがあるって。なんか、違いがあるみたいですよ。まあ、お好みで選んだらいいんじゃないですか。雑。まあ、そんなこんなでね、まあ、これからまたね、夏、梅雨明けとかにはね、またお祭りも、とかもね、増えてくると思うんでね、そういう時にはね、皆さん、夕張メロンを食べながらね、サングラスをかけて、楽しんでいただければ、これ幸いかなと思いますので、よろしくお願いいたします。というわけで、一曲ね、そろそろ挟んで聞いていただけたらなと思います。じゃあ一回ね、聞いていただきましょう。ディーダ DIS でプリンの歌どうぞ。
多くは食っちゃって崩れるけんやめよう。先の細いスプーンがええの、おごそかに蓋開けよう。用に冷えた冷たいプリン、優しいお味みんな大好き。ぶっ刺したスプーンに食らいつき、全身舐め回すように愛撫し、一心胴体投げるか、我こそはプリン口どけ滑らか。無心になってすくっては口に運んで、すくっては運んで飲み込んで消える。目に見えんなるがこれだけは言える。そこの底までこの目が見える限り、すくえるだけすくってみせる。焼きプリン、カスタードプリン、チーズプリンにキャラメルプリン、口の中でとろけるプリン、内に秘めた蜜に交わるプリン。焼きプリン、カスタードプリン、チーズプリンにキャラメルプリン、心の中へととろけるプリン、子供のままで味わうプリン。カラメルソース絡め混ぜる、スプーンから流れる雫を次につなげる。会える、食べる楽しみ、この食べ方はこの一度きり。愛し合うたびに違う顔を見せるお前、さじ加減でまるで違う同じ味、夢中になりジュルジュル言わし、時に書き込み時に吸い込み、時を忘れひと時のめり込み、フラッシュバックする幼い記憶、思い出代わりに置く机の上、スプーンの重みで転がる空っぽの容器、どうやら今もお前は俺の中で。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど。トムのおはこんちわ版、この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル、
ロケしちゃいました。はい、というわけでね、ロケしちゃいましたのコーナーでございます。はいね、このコーナーはね、私トンボが、いつもね、屋内で収録してるこのラジオ番組なんでございますけども、そんな屋内から飛び出して屋外でね、なんやかんやしてした音源を聞いていただくというね、コーナーになっておりますよ。そしてね、本当ね、申し訳ない。本当申し訳ないですよ。ね、5月配信予定だったね、ロケ音源。編集とかね、もろもろがね、間に合わなくてね、前回の配信を、すいません。本当に申し訳ないことにね、落としてしまいました。ので、それをね、ちょっと今回ね、6月の一発目はね、そこで流す予定だった音源をね、聞いていただけたらなという、謝罪とともに聞いていただけたらなと思います。まあ5月のね1日の配信でね、流させていただいたやつのね続きになるんでね、まあもうほぼほとんどの人がね忘れたよっていう話だと思うんでね、ぜひぜひバックナンバーアーカイブの方からね確認していただけたらなと思います。そう、私がね北海道の、故郷のね味というか故郷の雰囲気をね味わいたくて、北海道ベースのコンビニに行くというね大冒険の後半の音源になっておりますので、ぜひぜひね、皆さん聞いていただけたらと思います。では、本当にすいませんでした。5月の残りの音源です。聞いてください。どうぞ。はい、ね、ようやく自転車が、動くようになったので、ここからね、一気に向かっていきたいと思います。結構ね、距離はあるんで、サクッと行けたらいいなと思っております。
一応目的地が埼玉にあるセイコーマート山田店ですね。埼玉県の三芳町でいいのかなにあるみたいですね。一応まあそうですね、大体2時間くらいで着けばいいかなというところでしょうか。なかなかね、20キロあるからね、そこそこあるんで、ちょっとねサクッと行っていきたいと思います。はい、今ねまだまだ途中経過でございますけども、今ねようやく、和光市っていうところのあたりまでねチャリ漕いできましたよ。いやーもうね1時間くらいはね漕いでるんだけどね、まあそこそこ来たかなと思うんだけど、1時間ちょっとで、まあそうね、だいたい今が半分くらいかな、地図で見ると。なんでもうちょっとね踏ん張って行っていきたいと思います。うん、ようやくね、もうね2時間を過ぎましたね。出発から2時間まあ30分経ってないくらい、2時間ちょいで今新座というねところまで来ましたよ。新座ね、東所沢の近くだね、地図で見ると。いやー、前私入間市住んでたけど結構遠かったんだね。入間市はもっと遠いからね。いやーびっくり。でもねようやくもうちょっとっぽいから、あともう一踏ん張り、やっていきたいと思います。よいしょ。あーようやくね見えてきましたよ。多分あれっすね、あのオレンジ色がおそらく私が長らくね探し求めた、セイコーマートなんじゃないでしょうか。いやーね、ようやくたどり着きました。懐かしのオレンジのコンビニセイコーマート。ちょっとね懐かしの品、一番はやっぱねスパゲッティが食べたい。いやーちょっとね探してくる、行ってきます。ありました。いや見つけましたよ、私がね探し求めた、100円スパゲティカルボナーラとナポリタン。100円ってやばくないですか。消費税ついても108円ですからね。で意外とねボリュームないわけじゃないんですよ。普通に買ったら多分ね200、300円するくらいの量は入ってんじゃないかな。だって学生の頃とかこのカルボナーラとおにぎりとかで全然十分だったもんね、ご飯。もう大学の時とかもうセイコーマートめっちゃ行ってたけど。あとね買ったのはねこれですよ、プライベートブランドのミルクですかね、紙パックですけど、セイコーマートが作ってるんですよね、これプライベートブランドで。普通だったらねそういう飲み物のメーカーに発注して作るんだけど、セイコーマートはね自分で牛乳とかも作ってるよね。だからねすごい安いのよ、安くてボリュームがあるんだ。ね、 これはプライベートブランドじゃないかな。でもなんか北海道っぽかったんでね、なんか昔食べた記憶があったんで買っちゃいました。北海道ミルクかりんとうね、かりんとう好きのね私にはねちょっとたまらなかったんでね、やっぱテンション上がりますね。ちょっと食べてみましょうか。うん、この味、うん、やっぱりねうまい、このミルクの味いやなんか多分どっか探せばねここじゃなくても買えるとは思うんだけどね、やっぱねこういう北海道の食べ物がね揃ってるっていうのがいいよね、セイコーマート。いやほんとねめっちゃテンション上がる。あとはドリンクですね。これガラナっていう飲み物買っちゃいましたよ。これね多分ねこういうところじゃないと売ってないんじゃない。そうあのガラナっていうねコーラみたいな色したね炭酸飲料、ね、全然味はコーラじゃない。いやこれは何、これはね飲んでこれねみんな飲んできた北海道の人たちだからねちょっとみんなも飲んでほしいのでちょっとね皆さん埼玉にもスーテーパーと茨城にもね結構いくつかあるみたいなのでね、ぜひぜひ皆さんも来て、楽しんでいただければなと思います。そしてね店先でねずっと食べてても申し訳ないんでね、あとは北海道を思い出しながらお家でちょっとね食べていきたいなと思います。何よりもねこっからさらにね来た分だけ2時間半弱くらいかけて帰んなきゃいけないという帰り道が待ってますんでね、ちょっと暗くなる前に私もそろそろ出発せねばなと思います。というわけでねセイコーマートね、すごい北海道っぽい美味しいものがいっぱい揃ってますんでぜひぜひ来てください。で、あれなのよね、ここの店舗はなかったけどね、ホットシェフっていう店で作ってるお弁当がある店舗とかもあるからね、そこもぜひぜひお近くでホットシェフっていうお店で調理して作ってるお弁当売ってるお店も関東にもあるみたいなんでね、興味ある方はそこで美味しいお弁当も食べてみてください。ということで今回のロケはこんな感じで OK かな
はい、というわけでね聞いていただきました。なんとかね長旅ではございましたけどもね、北海道のコンビニセイコーマートに、無事たどり着くことができましたのでね、めでたしめでたしという感じでいやでもね本当ね懐かしいものがねいっぱいあってねすごいねちょっとテンション上がりましたんでね、ぜひぜひ埼玉県とか、群馬の方にも確かねあるはずなんでね、近郊の方とかまあもちろん北海道在住の方は北海道のセイコーマート行ってください本当に。じゃない人はちょっとね北海道遊びに行った時とか旅行に行った時とかでもねセイコーマートぜひぜひ皆さん入ってみていただけたら私がねこんなに熱く語る理由がねわかるじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ、北海道のコンビニセイコーマートをよろしくお願いいたしますなんだこの締め。というわけでロケ音源、違うロケコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様こんにちは、安田っちです。私の番組ティーチャー安田っちのあんことは人生をどう生きるかをテーマにした番組です。教員生活37年、波乱万丈の人生を歩んできた安田っちが皆様がこれから先より良い人生を歩んでいただけるよう番組を通して一生懸命伝えたいことをトークしていきます。安田っちのあんこと、ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ。 トレモロコード花嫁。ミュージックゼロチャンネルパワープレイトレモロコード花嫁。
ミュージックゼロチャンネル
エンディングトーク。はい、というわけでね、エンディングのお時間が近づいてまいりました。いやーね、でもね、6月入っちゃいましたよ、ほんと。そして、去年とかもね、言ってたけどね、6月の第1週は何の日か覚えてますか、皆さん。プロポーズの日ですよ。皆さん、プロポーズの準備、ね、してますか？もしくは、もうプロポーズね、6月3日以降に聞いた人はね、プロポーズ終わった？成功した？プロポーズこれからするよっていう方、プロポーズしたよっていう方もね、連絡お待ちしております。そしてね、トンボはね、結局まだそんな予定どころかね、相手すらも、見つかっておりません。なんでね、来年こそは、プロポーズの日をね、記念日にできるように虎視眈々とね、いろいろなんですか、恋活ってやつですか、できたらなと思っております。でもね、ほんとね、やっぱり6月といえば何ですかね、ジューンブライドということでね、私今月6月ね、ちょっとね、実は友人の結婚式があるんでね、北海道帰るんですよ。そうだからね、なんかその時にでもね、ちょっとナレーションの時も喋ってたけどね、夕張メロンでもね食べてね帰ってきたいなーなんて思っております。そしてね、あと何食べたいかな、北海道帰った時。何なんだろうね、北海道帰るというと、みんなさ、カニ買ってきてって言うけどさ、本当に欲しいのって思っちゃうよね。カニ丸々一匹持ってきても困んないっていう。あと、ね、でも思うんだけど、どうなんだろうね。まあ、いっか。どうせ買ってこねえし、土産で、カニとか、高えから。ね、白い恋人で我慢してくださいということでね。いやでもあとね、北海道行ったらね、ちょっとお寿司も食べたいななんてね思いますよね。お寿司、いやーお寿司ね、やっぱ北海道のお寿司美味しいよね。ホッキ貝のね、生のやつ食べたい。ホッキ貝みんなさ、お寿司でさ、だいたいあれでしょ、ボイルしてあったりなんかするやつでしょ、こっちのホッキ貝って。そう、北海道は生で食べれるんだよ。今の時期が旬かどうかは知らんけど。なんかね、そういうのもね、食べたいなーなんてね、ちょっとね、期待に胸を躍らせております。なんでね、まだね、結構先なんでね、7月配信くらいでね、その話もできたらなーと思いますので、7月配信も間に合わねえかな。8月配信とかかな。なんか、その話もしたいなと思いますのでね、楽しみにしていただけたらなーと思っております。ね、そんな感じで、いいかな、いいか。いやー、というわけで、またね、もうプロポーズ情報だったりとかね、北海道今はこれがなんかブームらしいよとかいうね、コメントもあったら嬉しいなと思いますので、そういう情報もろもろ含めて、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひぜひお待ちしております。続いて、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、m_z_channel です。m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は、In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りしました。